おはようございます。
よくいらっしゃいました。この1年間続けてまいりました週末を生きるというテーマのもとに、特にヨハネの黙示録を中心にですね、聖書に記されておりますこの世の終わり、週末についてですね、お話をしてまいりましたけれども、今日がその最終回であります。今日は世界一おそらく短いヨハネの黙示録のまとめをしたいと思います。40分でわかるヨハネの黙示録っていうか、そういうタイトルにしようかなと思ったんですけども、ヨハネの黙示録、皆さんはね、この1年、繰り返し繰り返しちょっとずつ行きつ戻りつしながら黙示録のことを学んできてくださったので、ほぼは頭に入ってらっしゃると思いますけども、今日でこれをですね、全体像として頭に入れていただいたらなと思います。くどいようですけども、う多分やらないと思いますから、ヨハネの黙示録、はい。まずこのヨハネの黙示録全体の構造といいますか、アウトラインですけども、5つの大きく分けてセッションからできております。まず1章は序文、ヨハネ自身による挨拶文と、そして天上におられるキリストの姿が描かれます。その姿は十字架にかけられた、言うなれば惨めな、その罪の塊となって死なれた姿ではなくて、栄光に満ちた輝く身姿でありました。そこからこの黙示録は始まっていくわけですね。すぐに終末論に行くわけではなくて、その後7つの教会へのメッセージというものが語られます。これは今のトルコですね、小アジア半島に点在しておりました7つの教会に対して、この栄光のキリストがヨハネを通してメッセージをお伝えになるという、そういう形で語られていくわけですけれども、そこにはもちろんその当時の7つの教会が直面していたさまざまな問題困難ですね、そういうもの、あるいはそこに襲っていた誘惑とか、そういうことが語られていくわけですけれども、しかしその困難や誘惑を乗り切ったならば、最終的にですね、この世界が新しくされる新天新地において、神様からのご褒美が、報いがあるよっていうことが語られるわけですね。でこの7つの教会に対するメッセージというのは、決してその当時のそのそれぞれの教会の問題を指摘したということにとどまらないで、実はこれはその後の歴史の中に展開していく教会ですね、まさに今日までのその2000年を超える教会の歴史の中に起こってくる問題を、ある意味では予見しているというか、予言している教えでありました。後でまた一つ詳しくお話していきたいと思いますけれども、その7つの教会へのメッセージの後で、このいわゆる終末の出来事が描かれていくわけですね。終末は患難期というですね、この人類にとって、この地上に住む者にとっての大きな患難が襲う時期であると。でそれが4章から18章までこう展開されていくわけですけれども、そのさまざまな起こる出来事は、7つの封印が解かれていく、そして7つのラッパが吹かれていく、最後には7つの怒りの鉢が、その怒りが注がれていくっていう、そういうきっかけというか合図でですね、この起こっていくわけですね。でこの合図によって終末の出来事が起こっていくっていうことは何を表しているかというと、これらのことは全て神様のイニシアティブというか、神様の権威の主権の中で起こっていることですよということを表しているんですね。この自然に起こっていることじゃなくて、神様が意図して その一つ一つのことを起こしておられるんだということを表しているわけですね。で、まあ、この患難期の出来事の中で、その主におそらくその後半でしょうけれども、サタンが最終的なこの世の終わりを予見して人類に対する攻撃を仕掛けてくるわけですね。そのサタンの攻撃を担うのは2匹の獣と言われているものどもでありまして、この2匹の獣によって人類は最後のこの信仰の戦いを受けるわけですね。でその2匹の獣による攻撃があって、最終的にこの観難期の出来事が終わってね、その最後の最後はこの2匹の獣が人異様の池に投げ込まれるというところで終わるわけですけれども、で最後のこの週末の週末といいますかね、週末の締めくくりが19章21章に描かれていきますけれども、その週末の最終締めくくりの最初の出来事が子羊の婚宴、つまりイエス・キリストとイエス・キリストを信じる人たちがそこで永遠に結ばれるというですね、これは象徴的な出来事ですけれども、それが描かれて、でその子羊の婚宴に続いてキリストが地上に再臨されるわけですね。最初に来られた時にはこの世界の民を私たちを救うためにしもべとして来られましたけれども、二度目においでになる時には勝利者としてね、白い馬に乗って王としておいでになる。でそのキリストの地上再臨に引き続いて、いわゆる千年王国というものがこの地上に誕生すると、キリストを王として、そしてキリストを信じる人たちによってこの世界が支配される、今のこの現寄贈世界の最終的な完成形がこの地上に展開されるということだと思います。それが千年というのが本当に今の時間の千年なのか、その今の私たちのその時間のスパンなのかどうかということは分かりませんけれども、ある程度の長さということでしょうかね。それが起こって、で最終的に最後の審判があるわけですね。この地上に存在した全てのアダムから始まって最後の人までが神様の前に呼び集められて、一人一人が神様の記録に基づいて裁かれていくと、公平に裁かれて、でも唯一命の書に名の記されている人はこの裁きを免れて新しい秘蔵世界、新天新地を受け継いでいくという、そういう流れになっていくわけですね。そして新天新地においては今度は完成された完全なる世界でありますので、死もない、悩みもない、悲しみもない、もちろん争いもない、その世界が訪れてくると。で22章最後のところで勧告がね、なされて終わるという、これが全体的な構造なんですね。で特にその大切な部分を少しもう少し細かくお話していきますけど、7つの教会へのメッセージですね。これもこの表は、7つの教会へのメッセージの時に皆さんにお見せした表ですけれども、7つの教会というのはエフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアという、その教会ですが、まずエフェソの教会はの、称賛すべき点、それは歪んだ教えに勝利したと、教会を襲う歪んだ教えに対して勝利した。でもエフェソの教会は愛を失ってしまった、初めの愛を失ったというんですね。信仰を持った時にはイエス様を心から愛します、神イエス様大好きで、もうイエス様のために何でもしますみたいに言ってたのに、だんだんこうだれてきてですね、時々イエス様もいいかなぐらいの感じになって、それに対して厳しく初心に戻りなさい、初めの愛に立ち戻りなさいというメッセージがね、語られるわけですね。でもしこの信仰を守り抜くならばね、初めの愛を保って信仰を守り抜くならば命の木の実を与えようと、新天新地において命の木の実が、永遠の命を得ることのできる命の木の実が与えられようと約束される。スミルナの教会は迫害のある教会でありました。 彼らは苦難に耐えてですね、避難するところがないんですね。避難されるところがないのがスミルナとフィラデルフィアの教会なんですけども、スミルナの教会は迫害に遭うと、でも迫害に耐え抜きなさいと言われるわけです。で、迫害に耐え抜くならば第二の死を免れることができる。第二の死というのは最後の審判の後で、もたらされる死のことですけれども、それを免れることができますよと。でもちろんこれさっきも言いましたけども、その当時もちろんスミルナの教会が迫害に遭ってたということもありますけれども、この後の教会に襲う問題を今予見してるんですね。確かに教会はこの後世界的にさまざまな形で迫害を経験してきてるわけですね。日本においても戦国時代から明治の初期に至るまで非常に厳しい迫害が、世界でも実はこれは非常に珍しいんですね。国を挙げてその迫害をするという、日本の国はそういう意味ではこの福音ということに対する何というか嫌悪感というか恐ろしさというかですね、そういうものがこう未だになんか染みついている感じがしますね。まあ今はもちろんその迫害はないわけですけれども、しかしまた別の問題が日本の教会を襲っております。で、実際今はそのイスラム圏であるとか、あるいは時々ニュースに出ますけれども、インドとかですね、スリランカとか、ああいう仏教国やヒンズー教国の中でもキリスト教に対する迫害が起こっている、教会が焼き討ちに遭うとか、宣教師の人たちが捕まえられて殺されるとかということが実際に起こっております。ペルガモンの教会は異教と迫害に勝利したと、もう教会始まったばかりです。これまだ教会始まって100年ぐらいの時代ですけど、もうすでにその教会の教えを揺らがす異教がはびこっていて、あるいは異端がはびこっていて、それが教会を揺るがしていたけれども、それに勝利したと。でもペルガモンの教会には性的な不道徳が入り込んでいた。神様が私たち人類の平和のために、本当の繁栄のためにお作りくださったこの結婚、あるいは性のその倫理や道徳ですね、そういうものがなし崩しになってしまって、そのせいでこのペルガモンの教会は崩れていくわけですね。もうそれはもうこの2000年教会にずっと及んできた問題ですね。今でも世界の各地の教会でそういうことは起こり続けているんですね。特に教会の牧師たち、指導者たちがですね、この性的な問題で、その地位を追われるというか、堕落するというかですね、そういうことが、後を絶たないんですね。悔い改めなさいと言われている、まさにその通りですね。悔い改めならば新しい命の糧と名前が与えられますよと。ティアティラの教会は信仰の行いがとても成長していると。だけども悪い指導者がいるって言うんですね。悪い指導者、これも2000年間教会を悩ませてきた問題ですね。特に今その悪い指導者に困っているのは韓国の教会ですね。韓国のにおいてはクリスチャンがとても増えて、戦後ですね、今もう 20% 30% の人がクリスチャンであると言われてますけれども、しかしそんな中でこの間違った指導者が起こって、例のセオル号事件なんてありましたけどね、あの事件を起こしたあの海運会社の会長というんですか、トップはこのキリスト教の異端のドンだった人なんですね。もうああいうことがですね、韓国のキリスト教会、あるいは韓国の国の大きな問題となっている。もちろん韓国だけの問題じゃないですね。教会には間違った指導者が立つということが起こってしまうので、そうならないように、しっかり監視をしてね、もうこの指導者おかしいぞと、聖書に書けないことを言い始めたぞと思ったらすぐに首にしなきゃいけない。それは皆さんの役割ですから、私がここで、ちゃんと聖書を語ってる間でいいですけどね、どうもおかしなことを言い始めたなと思ったら、もうすぐにもうこの講談から引きずり下ろしてくださってですね、大田川に投げていただいて、瀬戸内海に沈めていただくと、そういうふうに書いてありますからね。つまずかせるものは 石を岩につけて投げろってイエス様おっしゃったですから、それだけやっぱり重い責任がありますよね。それからサルディスの教会は正しさを保ったんだけれども、しかし信仰が死んでしまったと、命を失ったっていうですね、生き生きしなくなったと、形骸化してしまったということでしょうかね。これは特に今はいわゆるキリスト教国ですよね、西欧のキリスト教国に見られることじゃないでしょうかね。ドイツは 99% の人はクリスチャンというんですけども、教会に行ってる人は 1% に満たないんですね。どういうことでしょうか。日本の仏教と同じような感じですね。キリスト教徒であるということはただのお家の表札みたいな。だから教えを再確認しなさいですね、言われてるわけです。でフィラデルフィアの教会は、これはですね、称賛されるべき点は書いてます。非難されるところはないんですね。こういう教会もありますよと。だからみんな悪いばかりじゃないと、信仰を守って貫いている教会もある。フィラデルフィアの教会のようになりたいですね。そして最後、ラオディキアの教会は褒めるところがないんです。ここだけ、これ一番まずいやつですね。褒めるところがないと、生ぬるい信仰だっていうね、熱くも冷たくもない、吐き出したくなるぐらいだって言われる。ちょっとゾッとしますね。私の信仰は大丈夫だろうか、イエス様相当我慢してないだろうかっていう。でもその教会に対しても、主との交わりを復活しなさい、有名な、私は戸の外に立って叩いている、あなたが戸を開けるなら私はあなたのところに入ってあなたと交わりをしますよと。つまりイエス様はいつでも私たちの信仰をもう一度ね、熱い信仰に呼び覚ますため、イエス様と食事したらね、誰だって信仰は熱くなると思うんですよ。ああこの人になりたいなと思うはずなんですね。私はいつでもその準備ができているよと、こうイエス様おっしゃって、そして信仰を復活させなさいと、そうするならば主と共に座すことができるよっていうふうにこう書かれているわけですね。ですからこの7つの教会のメッセージは、この2000年間教会全体に対するメッセージとして働きかけてきているし、また死を信じる全ての人に対して、もしかしたらどれかのパターンにね、私たち陥ってしまうかもしれない、あるいはこの教会が陥ってしまうかもしれないということに対する非常にこう的確なメッセージなんですね。そしてその7つの教会へのメッセージがあって、言ってみればこの7つの教会のメッセージというのは終末までの教会に対するその復活のキリストからのメッセージと言えると思いますが、その7つの教会のメッセージが終わったところで、改めてこの天井にね、そのシーンが映って、そこで、終末をもたらすことのできる巻物がこの御座から御座にもたらされるんですね。だけどもこの巻物の封印を解く資格のある人が誰もいないと。いや、一人だけおられます。それはほふられた子羊キリストですと。キリストだけが終末をもたらすことができる。なぜならばキリストだけが人を救う力があるからですね。イエスキリストだけが信仰によって全ての人に永遠の命をもたらすことができる。だからこそキリストはこの終末を始めることができるんですね。だからほふられた子羊と呼ばれています。イエス・キリストのほふられた子羊、これは黙示録だけの、ね、特別な表現なんです。ほふられた子羊である。この方が私たちの代わりにほふられてくださったから、私たちの罪は贖われたんだ、許されたんだ。でほふられた子羊によってこのまず、巻物の封印が一つ一つこう解かれていくわけですね。最初の封印が解かれたところでこの征服者が現れて、この世界を征服しようとする。で2つ目の封印が解かれると、このおそらく征服者によってでしょうかね、世界中に戦争が起こる。今もいつ戦争が起こってもおかしくない状態ですが、それが現実のものになって、また戦争によってということでしょうか、物価の高騰が起こる。さらに疫病や飢饉が起こっていくと。で5番目の封印が解かれた時に、少しだけシーンが変わってですね、それまでは地上の話なんですけど、天井にこうカメラが映ってくるんですね。そこには14万4千人の人たちがいる。 でこれも後でも話しますけれども、彼らはこの終末期に信仰を持って死んだ人たちですね、まあ殉教者というんでしょうか、で彼らの姿が描かれ、またすでに信仰を持って天上に上がった人たちがそこにこう和してですね、彼らを迎え入れるというこの姿が描かれています。で第6番目の封印が解かれた時には天に異変が起こってですね、もうこの時点では全ての人がもうこれは間違いなく聖書に書いてある終末が来たと認識するというようなことが書いてあるんですね。もちろんここまでのところでも、もうほとんどの人はそう思うでしょうけれども、ここでもう間違いなく終末が来たということを認識する。で第7の封印が解かれて、この第7の封印は次のラッパの、災いにつながっていきます。でラッパの災いは今度はですね、このより、こう過酷な、しかもこれはその、まあ、最初の封印の方はですね、どちらかというと人間が起こしていくことによって人間が苦しんでいくって感じですけれども、ラッパの方はですね、天で、まあ、要するに宇宙的な、異常によって地球がこの破壊されていくというか混乱が起こっていくっていう、まあ、規模がねこうワングレード上がっていく感じですね。で最初はこの陸がこの火災で覆われていくと、まあ、天から火が降ってくるのか、あるいは最近報道されてますけどね、このアリカのカリフォルニア方でものすごい大きな山火事が起こって、この夏はねカナダでも大きな山火事が起こって、やっぱり地球全体がこの気温が上がっているということが影響してるんじゃないかとも言われてますけども、もうあんなもんじゃない、もう世界中がこう火事になってですね、そして第2のラッパが吹かれると今度はこの海が汚染されて生き物が死に絶えていく、さらに今度は水がこの陸の水がね汚染されていく、そして天体の異常がますます激しくなっていくと。で5番目のラッパの時にはこの鉄のイナゴが現れてですね、人々を苦しめていく、死にたいと思っても死ねないぐらい激しい痛み苦しみが人々を襲う。第6のラッパが吹かれると今度は2億の兵が放たれて、地球上の人々を襲っていくと、まあどんどんどんどんこう恐ろしくなって、まあ、この時点でほとんどもうね地球上は大混乱でしょうね。で第7のラッパが吹かれると今度は蜂の災いになります。で蜂の災いっていうのはもう最終的なことですね。でこの蜂の災いの前に、まあ後でお話しますけれども、おそらくこのサタンの2匹の獣が現れて、地球上を支配しようとするんですけども、悪性の腫瘍が人々に現れ、そして海が血になり、さらに水源が血になって、太陽の熱によって人々が焼かれ、今度は逆に暗闇によって人々がこう襲われて苦しんでいくと。で6番目の怒りの蜂が注がれた時には、まあ、最後の戦いですね、いわゆるハルマゲドンの戦いが起こって、で第7の蜂がの怒りの蜂がまかれた時には巨大な氷がこの地上を襲って、まあ他にもいろんなことが起こっていくと、まあざっと言うとですね、こういうことが黙示録の中に描かれていくわけですね。で今ちょっと言いましたけども、このラッパの災いのおそらく最後、あるいはこのラッパと蜂の間なのかもしれません、まあ、聖書を時系この黙示録を時系列で理解すると、このラッパと蜂の災いの間に、サタンの、まあ、手下というかサタンの使いとして2匹の獣がこの地上に現れて、そして、人々を支配すると書いてあるんですね。まあ、もちろんこれは聖書のこの解釈によっては時期は様々に理解されるんですけど、まあ、もう本当にこのまま素直に黙示録を読んでいくと、この時期にこの2匹の獣が現れることになって、そしてこの最初の蜂の災いっていうのは、2匹の獣によって、まあ、何度も申し上げましたけれども、このサタンを礼拝する者には刻印が押されるんですね。額と手に刻印が押される。で刻印を押された者だけが商売、まあ、売り買いをすることができる、要するにまあ、経済活動が許されるわけですけども、でもそのものだけに悪性の収容ができると書いてあるんです。 だからこの蜂の災いっていうのは、サタンを礼拝して刻印を受けた人たちに対する、なんというか観難というふうに、限定するというのは難しいかもしれませんけれども、特にね、それは彼らに対する悔い改めのチャンスと言えると思うんですね。週末全体っていうのは人類に対する悔い改めの最後のチャンスですけども、特にもう刻印を受けてしまったサタンを礼拝すると表明した人たちに対しても、最後の最後にもう一度悔い改めのチャンスが与えられるということだと思いますが、で一方で例えばこの太陽がによって人が焼かれるというような恐ろしい出来事があった、でもその人たちは悔い改めなかったってこう書いてあるんですね。で、暗闇と苦痛に苦しみながらもそれでも悔い改めなかった、あるいは巨大な氷が降ってきても悔い改めなかったというのがこの蜂の災いのところにだけ書いてあるんです。まるでそのこのせっかくの最後のチャンスをこの人たちは逃してしまっている、最後のチャンスに彼らは悔い改めることができないというようなことがここでとても、なんというかね、残念なこととして描かれていくんですね。これがその、観難期の封印とラッパと蜂の災いであります。で、この終末期にですね、もう一つ大きな、今のだから観難期は地上を中心に見た話ですね。もう一つはこのサタンの動きというか、サタンを中心に考えると変ですけども、この黙示録ぐらいサタンの話がはっきり書いてあるとかないんですね。で4章には、ごめんなさい、12章ですね、12章にはそのサタンがまずそのイエス・キリストの誕生の時にこのキリストを滅ぼそうと目論んだというところから始まって、それに失敗してキリストは十字架にかかってよみがえってくださった、で天井に上がったキリストをまた、サタンが襲いに行ったけども天井の戦いに敗れて、地に落ちてきたと。で、地上のキリストの体である教会を滅ぼそうと目論みましたっていうのが12章に書いてあるんです。で最後の最後にこの週末のですね、さっきちょっと言いましたけども、分かりませんがこの観難期の後半にですね、サタンの使いとして、竜の使いとして2匹の獣が、地上に現れると。で1匹は、こっちがメインなんですけども、この、世界の王として君臨するわけですね。世界の人たちを支配すると、それは、もしかするとインターネットとか、スマートフォンとか、なんかそんなものを利用するのかもしれない、もう今スマートフォンがなくなっただけで大パニックになる人が山ほどいますからね、このもしかしたらそういうようなことを利用するのかもしれませんが、世界の人たちをこう支配し、そしてもう一匹の獣は、偽預言者ですね、さまざまな印を持ってこの人々を誘惑して大地の獣を拝ませるわけですね。そしてこの獣、あるいは竜サタンを拝んだ者には刻印が押されるわけですね。これが666、額とか手とかね、あの時にもお話しましたけども、もうすでにこの手の中にマイクロチップを埋めてですね、管理するようなことがどんどんもう起こってるんですね。そらことかなと思ったら実際にもう起こり始めてる。でこの刻印が押された人だけが、売り買いができる、要するにその経済生活ができる、そうでない人は首を離られてしまう、あるいは売り買いをすることができない。つまりここで神様を信じるかそうでないかね、サタンを礼拝するか神を礼拝するかっていう人がここで明確に分かれるわけですね。今は明確に分かれてませんから、教会に行ってるということで分かれてないことはないですけども、それでもその厳密にね分かれてるわけじゃないですが、これが厳密にこう分離されていくわけですね。でもこの獣たちも最後の最後ですね、この災いが終わった後に裁かれていくと、その話も17章18章に描かれました。 大淫婦とかね、バビロンとかって呼ばれて、人々を誘惑するものとして描かれていく。でこの17章に、まあ、大淫婦として描かれていたものは、2匹の獣が地上を支配するために用いるもの、それは何かというと富であったということですよね。富を用いて、2匹の獣たちは世界を支配していく。だからもう今の流れのままですからね。でも最終的に獣たちは裁かれ、また彼らが裁かれた後、サタンは、一旦縛られてですね、で千年王国があって、千年王国の後でサタンももう一回登場して、最後の審判を受けるんですね。でサタンのやることっていうのは結局エデンの園と変わってないんですよ結局はね、結局はまあ人類を誘惑する。で一方でその神を信じるか否かということを逆にサタンが人類に突きつけてくるんですね。だから決してそのもちろんサタンのやサタンはそのなんていうか褒められたものでもないし、憎むべきものですけれども、もちろんこれは神の許容の中で起こっていることです。なんで神様サタンなんて許してらっしゃるのかなと思いますけれども、でもこの特に終末期サタンが現れることによって人々は信仰をはっきりさせなきゃいけないんですね。信仰の態度、もしこの獣の働きがなかったら最後の最後まで信じてるか信じてないかということは分からないと思います。でもこのことによってはっきりしていくわけですよね。そういう意味でもサタンは、まあ、彼らはなんとか人間を誘惑しようと思ってるけれども、しかし神様の手によってその働きも、まあ、変な言葉ですけど用いられていると言えるかもしれません、まあ、それがこの終末におけるサタンの動きですね。一方でその黙示録には天上の動きも描かれていくわけです。もちろん最初に描かれる天上の礼拝であり、またほふられた子羊の姿でありますね。でこの終末の主であるキリストによって終末はもたらされていく。七つの封印を開いてその巻物を開くことができる方ですから。そしてこの観難期の災いの中でですね、2回14万4000人の人たちがこの天上で神を賛美する姿が描かれるんですね。7章と14章なんですけども、彼らには神の刻印が押されていると書いてあるんです。7章にはですね、14章にはその額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていたと書いてあるんです。サタンを礼拝する人はその刻印が666が押されて、殉教した人たちには神の刻印が押されているという、まあ、どっちかになるということです。刻印によって分けられるんですね、対照的に。もちろんこの14万4千という数字は、具体的に14万4千人ということじゃなくて、これはおそらくですね、14万4千というか144というのは 12×12 なんですよね。12はイスラエル部族の12で、もう一つの12は12使徒の12、教会の、ね、代表する、おそらくそういう意味で神の民全体を表している数字だろうと思います。で14章の3節にはね、地上から贖われたという表現があるんです。だからやっぱりこの人たちは終末期に殉教した、あるいは信仰を持ってさまざまな患難の中で死んだ人たちだろうと思いますね。でもそういう人たちが非常に美しくこう描かれていく。地上はもうむちゃくちゃな状況になってるけれども、その中で信仰を持って死を迎えた人は天上で子羊に迎えられる、まあ、そのこう対比がね描かれるんですね。で最終的に19章で子羊の婚宴があって、キリストを信じる人たち、もちろん終末期のに救われた人たちも、それ以前のものも一つとなってキリストと、まあ、永遠に結ばれていくと。これが天上のお話ですよね。地上のこうむちゃくちゃな大変なやつと、こう天上の美しくこう、まるで何かメサイアでも流れているかのような姿とね、こう急にこう飛ぶので、ね、話が 退避されて飛ぶので、今どうなってるのかなと思って読んでると分かりにくいかもしれませんが、そういうふうに描かれていくわけです。で、いろんなことがあるんですが、最終的にじゃあヨハネの黙示録は何を語っているかということを、今日はこの3つだけね、まとめて終わりたいと思いますけれども、まずこの今の被造世界には終わりがあるということを、もちろんヨハネの黙示録だけではありませんが、聖書全体として語っているということです。この地球上の今生きている人たちはこの世界が終わるってかなとは思ってるかもしれませんが、多分そんなことはないだろうと思ってですね、このままずるずる続くんじゃないかなと思ってる。でも間違いなくこのままずるずるいったら人類の手でこの世界を終わらせることになりますね。もう明らかにそういうことが起こっている。人間が自分の手で神様から託されたこの被造世界をどんどん破壊している。自然を破壊し、さまざまな化学物質を生み出し、あるいはウイルスを生み出して、あるいは兵器を生み出している。原子力をなんて恐ろしいものを持つようになって、自分たちの手でこの世界をどんどんどんどん破壊している。神様はずっとそれを忍耐強く見てらっしゃるわけですけども、この美しき神のお作りくださった完全なる地球が人類の愚かなる手によって破壊し尽くされる前に神様が終わらせられるということです。で、千年王国っていう話はおそらくこの神様が作りになった世界は最後にもう一度神の手に返っていくっていうことを、何か描いている気がするんですね。ただもうこれを終わりにするんじゃないと。そしてこの世界を終わらせることができるのはほふられた子羊イエス・キリストだけであるということですね。イエス・キリストが全ての人を等しく救う力を持っていらっしゃいますからね。分け隔てなく、この方だけが世界を終わらせることができる。そして終末期っていうのは何のためにあるかというと、最後の悔い改めのチャンスだということですね。最後の悔い改めのチャンスであると。しかしこれは大変厳しい悔い改めのチャンスですね。今は緩いですから、今のうちです。緩い間に、死ぬか生きるかみたいなことないですからね。教会に今日行ったら帰りはもう私はこの地上にいないかもしれない。命をかけて教会に行ってくるっていう人は多分いないと思います。今日のお昼は何かなとか思いながら、また1週間始まるな、命をかけてません。もちろんそういう地域の方もありますけども、週末はもう神様を信じますと言った瞬間にもう抹殺される可能性のある恐ろしい時代。でもそれが最後のチャンスですよね。本当に最後のチャンス、で、ここサタンを信じるサタンに従う者は刻印が押される。そうでない者は天井にあって子羊の刻印が押される。それがこの終末期には起こるんだということが、やはりヨハネの黙示録のメッセージなんですね。これはね、他の聖書の終末の話にはそれほど強く描かれないんです。ヨハネの黙示録だけなんですね。最後のチャンスが来るよと。でもそれは大変恐ろしい、宇宙規模のさまざまな異変困難が人類を襲う。人間自らの手で招くこともあるし、自然現象のこともあるし、宇宙のこともあるけれども、もう生きていくことだけが大変な時代が来る。でもそこが最後のチャンスだ。そしてもう一つ、この今の世界は終わるけれども、その最後には公平な裁きがありますよ。これはですね、人類がずっと実は待ち続けていることなんです。私たち人間の中には神様からその正義ですね、何が正しいのか何が間違っているのかっていうことを判断するその気持ちが与えられてます。気持ちは与えられてますが、判断することはできないんです。その時代その時代その地域その地域、そう、ある意味相対的にこれは間違っている、これは正しい、 それこそ人殺しは悪ですけれども、しかし人殺しが認められ褒められた時代だってあるわけですね。神様どうぞ公平に裁いてくださいという願いは、まあ、人類の願いです。ずっとこれまでの願い、それが最後の最後に起こりますよっていうことが約束されてるんです。その約束は私に対する福音なんですよね。必ず神は最後に正しく裁かれるんだと。でもそれはもちろんその中には私たちも含まれてます。私も裁かれる。しかし命の書に名の記されているものはその裁きを免れるという、もう命の書に記されているかどうかということがね、これは全てですから。じゃあどうすれば命の書に名を記されることができるでしょうか。イエス・キリストを信じることですよね。簡単なことです。イエス・キリストを信じます。そしてその命の書に名の記されたものに対しては新しい世界が準備されている。今度は完全な世界、今は不完全な世界。なぜ不完全な世界というと、人類の罪によって不完全になってしまった世界。でも今度はもう罪のない、闇のない、痛みも悲しみもない完全な世界が訪れます、ね、そこに入ることが許されるんだということがヨハネの黙示録にははっきり描かれて、それはさっきも言いましたけれども7つの教会に対するご褒美としても描かれるし、最後の最後にこの新天新地の姿としても描かれていくんですね。だからそこを目指していきなさいというのがこの黙示録の大きな、まあ、メッセージなわけですね。最後に1章の2節と3節をお読みしてこのシリーズを閉じたいと思いますが、ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。これはヨハネの黙示録全体のことを言っているんですね。これから話そうとしていることの最初にこれは全文としてついているものですけれども、これを証ししたと。でこの予言の言葉を朗読する人、読む、ちょっとね時間の関係で読めなかったところあるんですけども、ほぼ読みました私は。一応だから朗読したんです、ちょっと割愛したところあるんですけど、どっかで穴埋めしなきゃいけないんですが、そしてそれを聞いてとね、皆さん聞きましたから、私も聞きましたから。で最後に中に記されたことを守る人たちとは幸いである。守るのは私たち一人一人、皆さん一人一人ですからね。朗読して聞きましたけども、これを守るものは幸いだと。これをただただ朗読するだけじゃダメですよ、ただただ聞いてるだけじゃダメですよ、これを守らなければ何の意味もないんですよと。で皆さんこのヨハネの黙示録をこの1年かけて学んできた、そこで学んだことを私たちは守っていく。そうするならば永遠の幸いが待ってますからね。もう今日いただいて明日去るようなものじゃないですから、永遠の幸いがね約束されてるんですね。こんな素晴らしいことはありません。そして最後に時が迫っているからである。この言葉がね今日ほど力強く私たちの耳に響いてくることはないんじゃないですかね。時が迫っている、時が迫っている。何にもないようにぼーっとみんなテレビ見て、おいしいもの食べて、なんとなく、元気でいればそれでいいみたいな、のんびりしてますけどもね、時が迫ってるんですね。確実にまさにこのメッセージを私たち一人一人がこの時代の中にあってしっかりとこう受け止めていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、この1年かけてヨハネの黙示録を読み、また聞いてまいりました。初めて聞く方も多かったでしょうし、また語る者にとっても初めての全体の公開でありました。しかし神様が この講座を守ってくださり、本当に有意義な学びができたことを感謝いたします。間違いなくここに記されていることが起ころうとしていることを、私たちはこの世界のさまざまな出来事を通して知ることができております。確かに時は迫っている。ただそれをまるでごまかすかのように、打ち消すかのように、この世界全体は終末を遠ざけている。しかしまるでそれは死の宣告を聞かないようにしている、その姿に似ています。神様、いただいたこのメッセージを私たち一人一人はしっかりと受け止め、それを守っていくものとならせてください。そして間違いなくあなたがこの世界を終わらせるということを覚え、またそれに向けて心を備えていかせてください。時が迫っているからである。どうぞ日々の信仰生活においてこのことをしっかりと心に刻み忘れることがありませんように。やがてこの地上においでなるイエス・キリスト、また最後の審判、さらには新しい天と新しい地を私たちは夢見て仰ぎ見て、さまざまな困難に誘惑に打ち勝って勝利を得るものでありたいと思います。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。